聖書をお読みします。旧約聖書から詩編の27編7節から10節までをお読みします。旧約聖書と新旧約聖書の858ページです。詩編27編7節から10節までをお読みします。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。もう一箇所と新約聖書からガラテヤの信徒への手紙6章の1節から10節までをお読みします。と新約聖書の350ページです。とガラテヤの信徒への手紙6章の1節から10節までをお読みします。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに自分を一角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。命名が自分の重荷を担うべきです。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ります。絶えまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て身を刈り取ることになります。ですから今時のある間に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。以上です。祈祷を捧げます。すべてのものを作られ、すべてのものを支配しておられる主なる神様、週の初めの日にあなたの招きに応じてこの礼拝に共に参加することを許され、心から感謝いたします。私たちは今あなたの御名を覚え、あなたを賛美するためにここに集められています。今私たちの賛美を、その感謝をどうかあなたが受け入れてくださいますように。そしてあなたが今御言葉を私たちに語り伝え、その御言葉に耳を傾けることができますように。あなたは天と地にあるすべてのものを創造されました。そしてその被造物の中に私たち人間を置き、私たちを祝福してくださいました。 私たちすべての人間があなたから命を与えられるものとして自分を大切にし、またそれぞれお互いに大切にし合い、共に歩んでいくことができるように導いてください。あなたが与えてくださったもの、あなたが作ってくださったもの、それはすべて良いものです。それをお互いに生かし合い、そして共にあなたを褒めたたえながら歩んでいくことができますように。実際にはこの世界の中に闇の部分があります。戦争が行われたり、事件や事故のために苦しみ悲しんでいる人たちがいます。尊い命が無残にも奪われてしまうことがあります。また共に歩むことができず、人を追い出したり傷つけたりしている、そういう現実があります。でもそういう中にあって、私たちは本当にあなたから命を与えられ、あなたがこの世界を導いておられることを知らされています。そのあなたを賛美しながら、またあなたの御業を多くの人たちに語り伝えながら、多くの人たちと共に歩んでいくことができるように、そして本当のあなたのもとにある平和を目指していくことができるように、どうか導いてください。それぞれ孤立してしまうことの多いこの社会の中にありながら、でもあなたにあって本当の交わりを築いていくことができますように、そしてあなたに生かされ、あなたに力を与えられて、それぞれが力強く希望と勇気を持って歩み続けていくことができるように、どうか導いてください。この教会に関わるすべての人たちをあなたが支え、その命を守り、あなたの愛によって生かしてください。また私たちも互いに助け合いながら、共にあなたの前に群れをなして歩んでいくことができますように。あなたの自由がすべての人たちに及びますように、そしてそれぞれが愛を持って本当の平和を目指しながら、共に力を合わせていくことができますように。いろんな理由で今日この礼拝に参加できない人たちがいることを覚えます。その人々の上にあなたの顧みがありますように。また私たちこれから新しい一週間を歩むことになりますけれども、それぞれの生活をあなたが整え導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私が沖縄にと言いましたときに、薬物依存症の問題で、そういう問題を扱う、リハビリ施設のスタッフの一員、そこで勤めている人の話を聞いたことがあります。また実際に薬物依存症の後遺症に悩む人と関わったことがあります。その後遺症に悩む人というのは、私とほぼ同年齢で、教会の信徒でありましたけれども、2年前に亡くなられました。でその男性はベトナム戦争の頃ですから、今から約40年も前のことですけれども、沖縄のロックのグループに属していて、ドラムを担当していました。米軍基地を回っては演奏を続けると。そして米兵から勧められるままに、マリファナとかコカイン、ヘロインなどに手を出し始めていったそうです。で、亡くなる前は病院通いを続けていましたけれども、私も何度も病院に一緒に行ったことがあります。また市役所の福祉課の担当者とも話し合いを持ったことがあります。働くことができず、よく教会のベンチに一人で座っていました。で私が草刈りなどをすると、快く手伝ってくれるのでありますけれども、 まあ、30分と長続きはしませんでした。で、同居していた母親が遺族年金を受けていたために、まあ、彼は生活保護を受けることができませんでした。まあ、かなりの借金も抱えていたのですけれども、と彼はと母親の遺族年金が入るとまず最初に借金の返済に充てようとしていました。自分たちの食料やそれから医療費を削ってでもと借金を返さなければというふうに考えていたようです。で、私は何度もまずは自分たちの食料それから医療費はきちんと取っておきなさいと、借金は後でももう構わないからと、まあ、いうようなことを言わなければなりませんでした。で、食べるものがないのですというふうに言って私のところにお金を借りに来たこともしばしばありました。で、ここに一つの封筒があるんですけれども、この封筒の表紙のところには何々教会へとありがとうございますといつも貸してくださって感謝ですということが書かれています。まあ、これ以上貸したはずなんですけれども、実際に返ってきたお金はこれは小銭ばかりで本当にそのわずかなものですけれども、でもこの封筒はこれは私にとってとても宝物です。大事に今もと引き出しの中にしまってあります。まあ、彼を十分に支えることができたのかと、教会が適切に対応できたのかということをこう問われると、まあ、自信はありませんけれども、でも教会もそして私も共にいようと支えようと何とか支えていこうということで努力をしてきました。で、その気持ちが伝わったのかと、感謝の気持ちを、まあ、こういう形で表してくれたことくれたのであります。まあ、これは、まあ、そういう彼の感謝の思いがいっぱい詰まった、まあ、そういう封筒でありました。あります。で、彼とはと私とは誕生日も近いので、と誕生日のお祝いをするんだと言って彼に呼ばれたこともあります。先生、誕生日だから先生のお誕生日をお祝いしたいから、まあ、蕎麦を食べに行こうと、まあ、いうふうに、まあ、誘うのであります。で、もちろんそこで代金を払うのは私の方です。でもと彼のおかげで沖縄のいろんな人たちと知り合いになることができました。で、ある時は、まあ、彼が古い仲間と、まあ、ロックのコンサートをするというのでついていったこともあります。まあ、小さな居酒屋を借り切って、そして今から40年前に、まあ、ロックをしていた若者たちですから、今は、まあ、60歳前後、まあ、あるいはそれ以上の人たちになるわけですけれども、まあ、そういう、まあ、おじさんおばさんたちが一緒になって親しい人たちだけを集めて、まあ、ロックを演奏するのであります。で、私はそういうところに出かけていき、そのリズムとそれからその迫力に圧倒され続けていました。で、戦争が行われている、まあ、ベトナムから休暇を過ごすために沖縄に来ている米兵たちを相手に仕事をするということ、まあ、そのこと自体いいことか悪いことかといえば、まあ、彼らもそれは決して良くないことだということを知っていたのだと思います。またアルコールやそれから薬物に依存してしまうようになること、それは良くないことだということも分かっていたと思います。そういう中で後ろめたい思いを抱きながら、でもそういう中で生きてきた、そういう中で体も心もボロボロになってしまった人たちがいるわけです。そういう人たちを教会がどういうふうに支えることができるのか、私は沖縄での赴任先の教会の中でずっと考え続けてきたことです。周囲の人からすればその教会もまた同じ軍隊 と 同じ宗教を信じる軍隊に属する人たちと同じ宗教を信じる教会です。教会というのは沖縄ではどちらかといえば戦争を肯定し、そして兵士たちの安全と地獄の勝利を祈るためのそういう宗教であるというふうに見られがちであります。でしかし彼らは今はもう戦争のことも米兵たちのこともそしてアメリカの宗教のことも忘れ去ろうとしています。そういう中にあって本当にもう病院街を続けなければならない精神科であるとか内科であるとか泌尿器科であるとかありとあらゆる科を受けて回るようなそういう状態に陥ってしまうと、そういう人たちをどういうふうに支えるのかということ、それは沖縄の教会にとっても一つの大きな問題であります。で、そこで彼にいろんなことを語ることはできます。彼自身の生き方を、その矛盾を、おかしさを指摘することは、これは簡単なことです。なぜそういうロックのグループに関わったのかと、そしてそういう中で基地で演奏を始めたのかと、なぜ薬物に手を出したのかと、それがどういう結果を招くかということが分からなかったのかと、いうようなことを言うことは、これは簡単なことです。そしてそれが自分自身の責任ではないかと、いうことも、これも簡単に言えることです。また、キリスト教というのは決してそういうような宗教ではないんだと、本当の意味で愛と、そして平和を目指す宗教なんだと、戦争を肯定しているわけではないんだと、いろいろ言って聞かせることもできるかもしれません。でもおそらく、いろいろ話をしながら、そういうようなことは彼らも十分に分かっているのだと言えると思います。改めて、それこそ牧師からそんなことを聞く必要はない、そういうことは分かりながら、でもそういう道を歩まざるを得なかった、でそういう中で、もう身も心もボロボロになりながら、今苦しんでいるという、そういう人たちがいるわけです。そこで、私たちにしなければならないことは一体何なのかと、教会は一体何をしなければいけないのかと、でそれは彼らの苦しみや痛みを知ること、そしてそういう彼らと、共に生きる努力を続けていくこと、相手の重荷を担うこと、そこでいろんな問題を感じながら、どうやって生きていくことができるのか、それを共に実践していくこと、そして同じような不幸が二度と繰り返されないように努力していくこと、でそのことが大切なことではないかと感じました。今この教会でも木曜日に一つのグループが集会会合を開いています。でそれは今ここに来られている方たちはアルコール依存症であった方々がアルコールに二度と依存しなくて済むようにお互いに励まし合い声を掛け合うそういう会合です。でこの教会でも、そのような方たちがその集会場を探していたので、役員会でも議論をしながら、教会の一室を木曜日の夜お貸しすることにしました。で彼らはこの年末年始も、同じように毎木曜日の夜会合を開きました。年末年始、寒い頃、1回か2回休んでもいいじゃないですかと、いうことを尋ねてみました。すると、こういう答えが返ってきました。年末年始というのは、忘年会があったり、新年会があったり、この町中がこのそういう会合で溢れ返っている。アルコールに誘われる機会もとても多い時であると。でだから休みにできないのだということでした。で、その会合に集まっている人たちは、決してアルコールに依存することが良くないことだということを知らない人たちではありません。むしろそれを十分に分かっている。そしてそのために努力しなければいけないことも分かっている。そういうことを学びに来ているわけではありません。そのアルコール依存症によってどういう健康被害をもたらすかとか、それがどんなに良くないことであることとか、そういうことを教え合ったり、 それから学んだりするための会合ではありません。そういうことはもうすでに分かっているけれども、でもそこから抜け出すことができないで困っている、苦しみを抱えている、そういう人たちがお互いに声をかけ合い、そして支え合うために集まっているのであります。いくら努力しても失敗してしまうことがある、あるいはとてもそういうものに弱い自分というものがある、でもそういう人たち同士がお互いに励まし合い、それぞれ歩んでいくことができるように力を合わせている、それがこの会合の趣旨であるというふうにお聞きしています。答えは分かっている、これは公然とすべきだということは分かっている、でもできないということが私たちにはあります。でそういう問題を自分一人で、自分の努力一人で、一つでと解決できれば、それはそれに越したことはないのですけれども、実際には自分一人ではどうしようもない、解決できないという問題を抱えてしまうこともあります。そういう問題を抱えている人たち同士が互いに支え合い、力を合わせて共に生きる努力をしようと、そして共に問題に立ち向かっていこうというふうにして、こういう会合は持たれています。だからお互いの力を合わせるということがとても大切なことなのです。そしてまさにそれこそ聖書の言う重荷を担い合うということではないかと思います。私たちにはそれぞれ自分の負うべき重荷というものがあります。先ほどお読みしました聖書の箇所では8節に、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取るという言葉があります。自分の肉に種をまく、自分の肉体的な要求というものをこの成長させようとするものは、そういう欲望の中から滅びを刈り取る以外にないんだということです。自分の欲望を満たすために行動するものは滅びるしかないんだと、そういう人自身が滅んでしまうんだということがここに書かれています。でそれはまさにその人が負わなければいけない重荷であるかもしれません。その重荷を私たちは他人のせいにしたり、他人にその責任を転嫁することはできません。それは決して神様のせいではなく、人間が闇の中にいて闇を好み、そして悪をなすからだというふうに考えることができます。でこの箇所で一見すると矛盾するような言葉が出てくるわけですけれども、五節に、命名が自分の重荷を負うべきですというふうに書かれています。自分が蒔いた種、その種から成長したもの、自分がしたことの結果というものは私たちは自分で負わなければならない。それを人に押し付けたり人のせいにしてしまうことは、これはできないことです。闇を好む者は闇を愛するようになり、ますます闇の中へと沈み込んでいきます。そういう歩みをしてしまえば、私たちはそこからますます抜け出すことができなくなり、そしてその結果、私たち自身が重荷を負わなければならなくなります。でしかしここにもう一つ大事な言葉が出てきます。それは二節の、互いに重荷を担いなさいという言葉です。私たちは互いに重荷を担うことはできます。それはどうしてできるのかということになるかもしれませんけれども、と例えば A さんという人がいたとして、 A さんの重荷は A さんが負うべきであって、それを人に押し付けることはできません。でしかし A さんと B さんは互いに相手の負うべき重荷を担い合って共に歩むことができます。 A さんはと自分の罪の結果を自分自身の こととしてそれを受け入れなければならなくなるわけですけれども、でも私たちは互いに愛を持ち、互いに相手を受け入れ合って、人の重荷を担うことができるようになります。で、それは何よりも聖書が私たちにそのことを示していてくれるからです。聖書は何よりも主イエスが私たちの重荷を負ってくださるのだというふうに記しています。私たち人間の重荷というものは私たちが負って当然のものであります。それをイエスに押し付けることは、これはできないことです。でもイエスは私たちを受け入れ、私たちを愛し、私たちの重荷を、私たちが負うべき重荷を主イエスが担ってくださいます。イエスはマタイによる福音書11章28節によると、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというふうに言われました。重荷は私たちが負うべきものであるんだけれども、でもその重荷を負ってくださる主イエスがおられる。そのイエスが私たちに、重荷を負うのは誰でも私のもとに来なさいと語ってくださる、その重荷を取り除いてくださるというふうに語ってくださるのです。で、このイエスのもとで私たちはイエスに導かれながら、イエスに力づけながら、イエスに生かされながら、私たちもお互いに重荷を負うことができるようになります。重荷を負うということは、これは決して義務ではありません。私たちの自由な意思で、そして私たちの愛によって、それは可能になることです。そしてその時に、互いに重荷を担い合う時に、私たちの重荷は軽くなります。何よりも神が私たちの痛みを知り、私たちと共にいてくれるからです。また私たちは自分自身では負いきれないような重荷であったとしても、でもお互いにその重荷をご客観視し、共に解決方法を考えることにより軽くすることができます。自分一人で重荷を担ってしまおうと努力するよりも、その重荷を相手にも伝え、そして共に担うときに、それは何倍も軽くなるのです。でもちろん、すぐに解決できる問題があるのであれば、それは解決すべきであります。でもなかなか解決できない問題がある、あるいは理屈ではこれはいけないことだと、自分はこうするべきだということを分かっていてもできないことがある。で、それが私たちの現実ではないかと思います。また自分で気がつかなくても、自分で自分をダメにしてしまっているとか、自分が人を不幸に陥れているとか、そういうこともあります。自分で気がつかないこともたくさんあります。でもそういう私たちがお互いに対応し、支え合い、歩んでいくときに、それぞれの重荷を軽くし、そして共にその重荷を担い合うことができるようになります。実際に貧困の問題が例えばあるとする、貧困が解決できれば、それはそれに越したことはない。また一日も早く貧富の格差がなくなるように努力すべきです。それは決してゆっくりしていていいということではなくて、もう一日も早くそういった問題をなくするために努力すべきです。でもそうは言っても、じゃあ今日明日で世界中のすべての貧富の格差がなくなり、貧困の問題がなくなるかというと、そうではないという現実の中で、実際に貧しい状態に置かれ苦しんでいる人たちがいる、困難な状況に立たされている人たちがいる、そういう人たちの痛みを知り、その思いを知る、そしてその人たちの重荷を少しでも担い合うことができないかということを努力する。また、じゃあ物の豊かな世界にいる、環境にいる私たちは、じゃあ物が豊かだから幸せであると言えるのか、物が豊かであっても、でも欠けているものがたくさんある。 で、そういう状況の中で私たちはそれぞれの問題を共有し合い、重荷を担い合いながらどうやって共に生きていくかということを探っていくべきではないかと思います。私たちは聖書を通してこの世界がどうあるべきなのかとか、自分はどう生きるべきなのかとか、その何々すべきであるという、そういうことをこう学ぶ、自分のこととして学ぶということも大切なことです。でもそれと同時に忘れてはならないのは、世界はこうあるべきだと、自分はこうあるべきだと言ってもそうはなれない自分、そうあるべき姿にはなっていない自分というものをはっきりと見出すべきだと思います。そして自分もいろんな問題を抱えている、また周囲にいる人たちもいろんな問題を抱え困難な状況に置かれている、そういう中で共にその苦しみや悩みを知り、そしてその重荷を担い合いながら歩んでいくということが大切なことだと思います。その薬物依存症で悩み、そして心も体もボロボロになり、そして私と同じほぼ同じ年齢で亡くなっていったその男性も、実際にもう健康は回復する望みはないという、そういう状況の中に置かれました。でもちろんいろんな医療が発達していく中で、そういう、病から解決して健康な体を取り戻すと、健康な心を取り戻すと、そういうことができるのであれば、そのためにいくらでも努力すべきだと思います。でも、実際に、そういう状況から脱することができない、そういう中にありながらでも残されている命があり、そしてこの地上で多くの人たちと共に歩んでいくことができる、そういう中でどういうふうに共にと喜びを喜びとしながら共に支え合いながら歩んでいくことができるのか、でそういう課題に私たちはもっともっと目を向けるべきではないかと思います。聖書からこうあるべきだという姿を学ぶということも大事なことですけれども、こうあろうとしてもあれない状況の中で、そういう人たち同士がお互いにどういうふうに支え合っていくのか、重荷を担い合って今生きていくのか、でそのことを私たちは聖書から学び、実際に実践していくことが大切なことではないかと思います。その時に忘れてはならないことは、神が私たちの思いを知っていてくださるということです。まず大事なことは、神が私たちが痛むときに共に痛んでくださると、私たちが苦しむときに神が苦しんでくださるということです。そしてイエスは私たち苦しむ者、悲しむ者、重荷を負う者を受け入れてくださいます。私たちの重荷を担ってくださいます。イエスの責任ではないのに、イエスの責任で私たちが苦しんでいるのではないのに、だからイエスは決して人の苦しみを負う必要はないのに、でもその愛と憐れみから人々の苦しみを担われました。で、そのイエスが私たちの間に立っておられます。そのイエスのもとで私たちも共に支え合い、重荷を担い合いながら歩んでいくことができます。その時に私たちは一人の力では決してできないことを共にすることができるようになります。私たちは共に重荷を担い合うことができるようになります。自分の重荷が1である、相手の1が重荷が1である、足すと2になるわけですけれども、それを担い合ったところで重荷は1と1じゃないかと、決して軽くはならないじゃないかというふうに数学的には考えられるかもしれませんけれども、でもそうではなくて、そこに人が入る、そして共に担い合うということで、1たす1は決して2にはならずに、それは1、あるいはもっとそれ以下に軽くなります。そしてその中にイエス・キリストが立っていてくださる、私たちの重荷を本当に担おうとしてそこに立っていてくださる、そういうイエス・キリストがおられるということ、そのことを私たちは信じて歩んでいくことができます。共に生きる交わりの中にイエスは 共にいてくださいます。そのイエスに習いながら私たちも互いに重荷を担い合うことができる。でその時に私たちの負うべきには軽くなり、そして私たちは共にイエスの前に喜びを持って歩んでいくことができるようになります。そういうイエスがおられると、私たちのためにイエス・キリストは十字架の死を担ってくださった。でもそのイエス・キリストが復活して私たちの間に立っていてくださる。そのイエスの導きに従いながら、その力を受けながら、私たちはもっともっと周囲にいる人たちのことに関心を向け合い、また自分の問題もそこで明らかにしながら、共にと交わりを築いて歩んでいくものとなりたいと思います。イエス・キリストがおられるから私たちは共に重荷を担い合うことができるようになります。また私たちが担い合おうと努力するところで、イエス・キリストが私たちの中に立っていてくださいます。そのイエス・キリストと共に私たちは歩んでいくものとなりたいと思います。祈ります。天の主なる神様、私たちはいろんな問題を抱えながら、でも解決することができずにこの地上の中で歩んでいます。そういう私たちが何よりも共に重荷を担い合いながら、そして何よりもあなたが私たちの思いを知り、私たちの重荷を担っていてくださるということを覚えながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。あなたは私たちの思いを知られ、私たちと共に歩もうとされ、私たちに手を伸ばしてくださいます。そのあなたの手を私たちもしっかりと握って、そしてあなたのもとに歩み続けていくことができますように、またあなたに導かれながら、私たちも互いに声を掛け合い、支え合いながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。重荷を担い合うということの大切さを、もっともっと自分自身の問題として聖書から学ぶことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続きと賛美歌540番と540番を歌いましょう。